オカルトエンカウンターズ、オカルトを推理するボリューム38、妖怪編パート9、パート10。オカルトエンカウンターズ、オカルトを推理する妖怪編ですが、
もうだいぶ続いてますが、江戸時代のね、まあエポックメイキングな妖怪絵師鳥山石燕という人のですね、書いた、まあ妖怪画集に登場する現在のいわゆるそのメジャーな妖怪のベースとなったね、妖怪たちを紐解いていくという企画ですね。だいぶもう長くなりましたけれども、
そうですね、ガズ百鬼夜行という鳥山石燕の書いた妖怪カタログですね、今でいうところのそのエポックメイキングな絵本がありまして、そちらの、今回紹介するのは続編、今昔ガズ続百鬼というね。
はい、前回はですね、ムジナというですね、まあ人間をですね、化かす、まあ、獣の妖怪まで語りましたけれども、
はい、
今回は、ノブスマですね。
はい、ノブスマからでございます。
はい。
ノブスマ、または、トビクラとも言うようです。は、江戸に伝わる妖怪。江戸ということですから、東京の妖怪ですね。
これはどんな字を書くんですかね。
こちらはですね、難しい漢字なんですけれども、野原の野、野球の矢ですね。そちらにですね、漢字で言うと、今の下に衣ですね。ここが襖という、この襖っていう漢字が今この襖で使われているのかも謎なんですけれども、
はい。
そういう漢字でございます。
和室の仕切りになってる襖。
はい。
ですよね、これはね。
そうですね。こちらもやはり、はい、動物シリーズというか、鳥山石燕さんの絵からするとですね、これもね、結構いい絵なんですけれども、川ですね、清流ではないですね。結構泡が立ってるので、
これ流れが速いんで、
急流ですね。
まあ上流のね、
はい。そこにですね、この小さなツバメですかね、鳥はスズメなんですかね。小さな小鳥の親子のように、2羽が飛んでおりまして、それを今まさに捕まえんとするという、これはムササビ？
まあこれ皆さんご存知、まあモモンガムササビ。はい。ですよね、
それがおっかない顔してそれを捕まえようとしてるという、はい、だから妖怪度がないんですけど、まあこれも当時はですよ、動物図鑑とかがちゃんとしてないから、このおかしな姿の獣も妖怪になっちゃうんですよね。
まあこのシリーズでもね、そのタヌキ、
はい、
キツネ、あとカワウソ、
はい、
そしてね、この間やったムジナ、
はい、
その江戸時代はね、今よりも、もっとこの、獣がね、生活の身近にいて、まあやっぱ夜中にね、こうバサバサっとこう、ムササビが飛んできたら、やっぱ僕らでも絶対腰抜かすと思うので。
そうですね。はい、あと、珍獣っていうのがとにかく、珍獣っていう名称がないから、妖怪枠に入っちゃうんでしょうね。
そうですね。はい、
おっかない、なんか獣がいたって言って、それ妖怪だよみたいな感じになっちゃうのかもしれないです。
これまさにね、ムササビ、モモンガ、もしくはね、コウモリの妖怪だとされているということですね。
そうですね。飛行物体ですよね。
はい。
夜中に飛ぶ飛行物体です。飛翔能力があり、人を目隠ししたり、口を封じて襲うとも、人間や動物の血を吸うとも言われるという。遺伝ではコウモリに始まる、
ノブスマ
ですね。
はい。
ノブスマは、やがて年を得て、これは何て読むんだ、
これ山乳ですね。
山乳ですね。
はい。
失礼しました。山乳という別の妖怪に変わり、人の息を食らって死に至らしめるともされる。人の息を食らってということは、呼吸を吸い取って呼吸困難にして殺すってことですかね。
これね、山乳という、まあこれ山に地面に乳房の乳なんですけれども、はい、とんでもない、これイラストがあるんですけれどもですね、はい、江戸時代の、
はい、
とんでもないショッキングなイラストなので、ぜひ皆さん山乳で検索して見てほしいですけどね。ちょっと、
そうですね、怖いですね。これは